九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は中吹きガラス工房虹、稲嶺清吉。沖縄県読谷村、八千文の里と呼ばれる沖縄の工芸作家が集まる集落で、ガラスに泡を封じ込めた泡ガラスを作るガラス職人、稲嶺琉球泡ガラスという琉球ガラスの新たなジャンルを構築し、その独自の作風が海外でも高く評価されている稲嶺さんのその技、ガラス製造技術の真髄に、
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に迫ります。
スキル、その技。
うわ、ぐねぐねしてる。うわ、あっという間に大きなお皿になりました。うわ、素敵。海辺の、なんだろう、サンゴみたい。作ってる時というのは、どういうことを考えながらなんでしょう。
やはり形がいい表現で伸びていくようにというのがもう一番の基本ですね。陶器と違ってガラスの素材は伸びる習性があるんで、そこが面白くて。
先ほど泡ガラスを作るところを見せていただきましたが、
はい、
機械の入る余地がないというか、すべて手作りでされていて、はいはい、そういうのは経験ですとか勘とか必要になってきます、
はい、うん、例えばこういう素材のガラスだったら、こういう流れにした方が出来上がったものが楽しく見れるとかね、うん、最初素材から考えるんですよね。この素材だったらこう流れを作った方が面白いんじゃないかなというのを、もう作り始めからもう頭の中で何というのかな、脳みそを動かしてくれるというのかな、ガラスが。
作業を見てるともう一瞬たりとも手が止まりませんけれど、じゃあ頭の中もあんな感じで回転してるわけですか。
そうです、はい、の見ながらこの、あ、これをどこで傾けようとかね、どこを伸ばした方がいいのかな、もう頭の中はこればっかしですよ。
温度ですとかそういうのもこう、はい、のんきに温度計で測ってるような場合じゃないですよね。
目の感覚ですぐ分かります。あ、今日はちゃんと柔らかく使える、あ、今日はダメだというのは、もうガラスの色を見ればすぐ分かります、はあ、釜の色をね。だから朝起きてポッと覗くだけで、あ、今日は大丈夫だという、
あ、もう目で温度を測っちゃう。
はい、もうこれが完璧です。
そうですか。
もう65年こう見てきていますから、もう温度計よりかは目が確かです。
ダラさん、稲嶺さんの技間近で見てみていかがでした。
もう本当にこう柔らかいガラスが自由自在に動いて生きてるんだなっていうね、あの会話をするっていうようなこともおっしゃってましたけど、本当に生き物みたいでしたね。でそのいろんな工程があるんですけれど、それぞれ職人さんが持ち場があって、うん、もうこう連携して、でも全部手作業で、あうんの呼吸っていうんですかね、もうそれだけでもショーを見てるような感じでワクワクしました。でそうして生まれてくる稲嶺琉球泡ガラスですが、一つとして同じものがありませんでした。この秋にすごくふさわしい、そんな作品が目の前にあります。
紅さんごと表現はしてますけど、赤い色が出てますでしょ、
はい、
ちょっとエビ色というのか、
エビ茶色みたいな、
ね、はい、これはね、コーラビンじゃないと出ないんです、この色は
原料がそのコーラの瓶じゃないと
出ないんです。でもね、今の新しいコーラ瓶でも出ないんです。あの瓶を作る調合が変わってて、これは昔の瓶で、溶かしてその中で瓶長炭をね入れて攪拌するんですよ。そうするとゆっくりゆっくりこの色に変わっていくんです。
はあ、いや深い色というか、何かこうガラスなんだけれどもぬくもりって言いますかね、
はいはい、
感じさせられる。
そういう形でね、一つの瓶の素材からどうすればこうなるという、最初は分かりませんけども、やってみて初めてそういう雰囲気が出てくるわけです。
ガラスの魅力って、まあ、透明っていうこともあるんでしょうけれども、
はい、
今目の前にある作品は透明感だけではない、なんかすごく深みっていいますかね。
そうなんですよ、まあ、あのパッと見るとね、あの遠くの表現で見る方もいますけどね、やっぱしやり方によってはね、ガラスの素材がいろんなものに変わっていくわけですよね。
こうぬくもりさえ感じさせるような、こういうガラス作品があるんだなっていうのは本当驚きですね。
だから最初はね、ガラスというのは9月まで
9月まで、
が売れてる時代、そういう時代がありましたけどね、泡ガラスという一つのテーマを作り上げてからは夏冬構いませんね、ボンボン出ていきます。
なるほど、
それが楽しみがあるんですよ。
すごく深みのある色彩ですから、本当これは夏に限らず一年中楽しめますね。
一年中ビオレ屋さんによく使っていただいていますよ。
田原さん、その陶器のような味わいというのが泡ガラスの特徴の一つでもあるんですか？
そうですね、私今のインタビューした時にモナコ日本文化フェスティバルでモナコ公国名誉賞という素晴らしい賞を受賞した花瓶を見せてもらいながら伺ってたんですけれども、ちょっと聞くところによるとウンゼンマンスっていうような立派なものでしたが、本当ね、まさに陶器のような味わいっていうんですかね、ありましたね。で、陶器って焼成中にこう窯変っていうのありますよね、こう釉薬が変化するっていう、ああいうことをなんかガラスに取り入れていらっしゃるみたいで、全国の陶芸の窯元を訪ねたこともあるんだって、そんなこともおっしゃってました。
でもそうやって稲峰さんはガラスの概念さえも変えるものを生み出したというわけか。
そうですね。で、そういうザ作品というものの一方で、稲峰さんは泡ガラスを日用品としての使い勝手というのも考えながら、そういうものも作っておられました。器ですから日常の中で使われるということも考えておられます。
はいはいはい、まあ、大体陶芸家もそうだと思うんですけども、料理より前に出ない器という、料理がはっきり見える、美味しく見えるというのが器の原点で、食べて後で器を鑑賞するとかね、今の時代はもう料理が豊富になりましたね。イタリアン料理とかメキシコとかなんとかと料理がたくさん出てきたわけ、だから種類が豊富なもんだから、器も面白くどう表現するかというのが一番のまた苦しみでもあるし楽しみでもあるわけですよね。だから料理を生かす器というのが私の原点ですね。はい、
ここには花瓶がありますけれど、やはり花瓶にしても花を生かすっていうことでしょうか。
はい、そうです。だから花瓶があんまり派手になっちゃうと羽が死んでしまう、花を生かす器にならなくちゃいけない。だからシックな花よりいつも1段2段階も下、そうすることによって花がうーんと生きてくるというのが器の原点だと私は思いますね。
田原さん、稲峰さんの作品はただ美しいだけでなく用の美も兼ね備えているわけですね。
そうですね、私滞在中に稲峰さんのお皿を使っていろんなお料理出してくださるお店にも行ってみたんですけれども、本当お刺身ですとか煮物ですとか焼いた肉ですとか、もう本当にいろんな料理がすっとね、こう稲峰さんのお皿器を舞台にして、本当美味しそうに出てくるのを楽しみました。
いや、もうそんな器に乗せたら私も料理の腕が上がったように見えるかもしれないですね。
多分そうなると思います。で、稲峰さんの作品これからもまだまだ進化していきそうですよ。泡を入れてしまったり、深みのある色合いをガラスで出したり、本当にアイデアマンだなと思うんですけれど、どういったところからそういう発想って生まれるんでしょう？
これ自分でも分かりません、とにかくやってみようと。今ね、卵の殻があるんですよ、洗ってちょっと溜めておいてるんですよ、それを細かくやって、星くずような表現でガラスの表面に出てこないかなという、これを今テストやろうと思ってるんですよ。
まだいろんなことに挑戦されてるんですね。
キリがないですよ。 だから星のような流れに変わってくるんじゃないかなと。これは想像ですよできなかったらごめんなさい